皆さんこんにちは。ハッカーニュースな24時間を振り返るポッドキャストの時間です。葵です。
ユーマです。今日は自動運転が救えるかもしれない命の数から始まって AI の経済シナリオ、モデルの上流疑惑、アップルの新製品ラッシュ、開発インフラの攻防、そして衛星データの価格まで、かなり幅広い話題が詰まっていました。では早速最初の話題から。
はい、リプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリプリ。集計によると、自動運転技術が成熟すれば年間58万件の死亡を防げる可能性があるというデータが積み上がってきていると。58万というのはかなりインパクトのある数字ですよね。
うん、年間で58万って一つの都市が丸ごと消えるような規模の命ですからね。ただ議論のポイントは2つあって、一つはこの数字の根拠がどこまで固いのか、もう一つはじゃあ実際に導入のスピードを上げられるのかという話です。
根拠の方は部分的なデータがすでに実証を示唆しているという構造です。自動緊急ブレーキ、いわゆる AEB だけ取り上げても、歩行者事故を 27% 減、追突事故を 50% 減という数字が出ています。
ここは議論が分かれやすいところで、楽観派は部分的な技術でもこれだけ効果が出ているなら完全自動運転への概察は妥当だという立場ですよね。一方で慎重派は AEB のような限定されたシナリオでの削減率を全部の事故タイプにそのまま当てはめるのは飛躍が大きいと指摘するはずです。
確かに追突はセンサーが正面だけ見ていればいいけれど、交差点での出会い頭や高速での横風のようなシナリオは難易度が段違いですからね。
そうそう、なので58万という数字は上限に近い可能性と捉えるか、着実に近づける目標を捉えるかで読み方が変わってくる。ただどちらの立場でも一致するのは、 AEB の 27% と 50% という数字は現時点でも非常に価値があって、だから普及速度こそが命の数を左右するという点です。
導入速度の話は深刻で、法規制、保険、責任の所在、消費者の信頼、どれも時間がかかるものばかりで、技術が先行して社会の受け入れが後を追う形なので、このギャップをどう縮めるかが今後の鍵になりそうです。
でここからが面白いつながりで、技術が社会を変えるという話なら AI の経済インパクトはもっと大規模な実験だよねという流れで次の話題です。
アンサーピクの経済チームが2030年の米国経済への影響を3つのシナリオでモデル化しました。1つ目は控えめなシナリオで、インターネット並みの変化、2つ目は大幅、そして3つ目が極端で、これは自己改善する AI が駆動する前例のない変化というシナリオです。
この三段構えのフレーム自体が議論の呼び水になっていて、インターネット並みというのはつまり数十年かけて生産性を底上げする歴史上の類例が使える変化ですよね。ここまでは経済学者もモデルを組める。
ところが大幅シナリオになると、変化の速度が速すぎて労働市場の適用が追いつかないという問題が出てくる。そして極端シナリオは、自己改善 AI が経済自体の成長関数を書き換えてしまうので、過去の類例が一切使えないという話です。
ここへの反応は綺麗に二分されそうなんですよ。一方は前例のない変化を前例のないスケールで準備するのは当然だ、もう一方は極端シナリオを載せること自体が議論のアンカーを上げるプロパガンダ効果があるという批判。私としては3つのシナリオを同時に示したこと自体は誠実なやり方だと思いますが、メディアで拡散されるのは極端シナリオだけという現象は避けられないでしょうね。
そして経済インパクトの話は、すぐにじゃあ誰がそのスピードでモデルを出すのかっていう競争の話につながります。ディープシークは9月10日頃に V4.1 フラッシュを発表する予定で、既存の V4 プロを全主要指標で上回るとされています。
価格設定も注目で、オフピークの価格が入力 $0.15、出力 $0.6、これ推論コストの競争が続いていることを示す数字で、軽量モデルが高価格帯のモデルを性能で上回るという構図は、経済シナリオのインターネット並みシナリオを後押しする要因でもあります。 AI が安くスルタシターに手に入るほど普及の速度が上がるわけですから。
一方で競争が激化すると主張の透明性が問題になります。オープン AI がナビエストークス方程式、クレイミネリアンプラブレムの一つですけれど、そこで数学的なブレイクスルーを AI が達成したと主張しました。ところが、これが研究者たちのアプローチをコピーしたのではないかという疑惑と、秘密主義的な進め方への批判で炎上しています。
ここは今日一番刺さった議論の一つで、ナビエストークスは解けば100万ドルが出るレベルの難問で、そこでブレイクスルーを主張するなら検証可能性は絶対条件のはずなんですよ。秘匿したまま主張だけが先行するとコミュニティ全体の信頼が削られる。
論点は3つに整理できると思います。主張自体の正しさ、手法の独自性、そして発表プロセスの透明性。どれか一つでも欠けると成果の価値そのものが評価できなくなる。ディープシークのオープンな価格設定とも対照的で、 AI 業界の主張の検証と透明性が今後の共通の焦点になっていくでしょうね。
で、その検証可能性の話から自然とモデルの能力はどこから来るのかっていう話に入っていきます。推論は上流なのか、それともアーキテクチャの深さなのか。
まず上流を示唆する実験から。キュエンさん、8に自分自身の推論をプリフィルする、つまりモデル自身が以前出した思考過程を入力側に先置きしてから答えさせる実験が行われました。すると GPT の5、 GoPro の答えにプラス1、8の18ポイントも傾くという結果が出たんです。
これは巧妙な実験で、もしキュウエンさん、8が完全に独立に学習されていて自分の推論だけを踏まえているなら、別のモデルの答えに引っ張られる理由がない。それがプラス1、8の18ポイントもずれるということは、学習の過程で GPT の5、 GoPro の推論出力が教師データとして使われた、つまり上流の痕跡があると解釈できるわけです。
ただしこれはまだ決定的な証拠ではないという留保も必要です。応答の分布が似ている理由は上流以外にもあり得るし、プラス1、8の18ポイントは示唆的であって証明ではない。だからこそモデル同士の類似性を測る方法論自体が今後発展する分野になりそうです。
次にアーキテクチャ側の話。セバスティアン・ラシカが GPT の6アスタラのループトランスフォーマー、つまり再帰的深度について解説していて、これはほとんど単に重みを再利用して層を積むやり方で、本質的に思考連鎖を隠す性質はないと言っています。
ここは技術的に重要な指摘です。再帰的深度というとモデルが内部で長く考える、人間から見えない推論みたいな神秘的な響きがあるけれど、実際は同じ重みを何度も通すだけの構造であって、隠された思考の連鎖が闇で走っているわけではないと。
だからループ構造だから中身が見えないという説明を鵜呑みにするのは危ないというのがラシカの主張の骨則ですね。アーキテクチャの名称がイメージを先走らせて実際のメカニズムと乖離するというのはこの業界の常套句になってきている。
そして能力の主張の側、オープン AI の GPT の5、ロクソアップとコーデックスがMIT で6量子ビットのチップのキャリブレーションを自立で行った、ただしノイズの混じった信号では失敗したという報告がありました。
成功端に見えて失敗の部分まで含めて報告されているのが誠実なところで、ノイズのある信号での失敗は現状の自立キャリブレーションの限界を正直に示しています。6量子ビットのキャリブレーションは量子コンピューティングの入り口の作業に過ぎませんが、 AI が実験機器を直接扱う方向性としては意味のある一歩です。
上流の証拠、アーキテクチャの実態、能力の主張、この3つを並べるとどこまで信じられるかという問いが共通して浮かびますね。で、話はここからガラッと変わって、アップルの新製品ラッシュへ。折りたたみとカメラの進化が同時に来ました。
まず iPhone18 Pro と Pro Max から 48MP のフュージョンメインカメラに可変絞りがついて、 A20 Pro チップ、ベイパーチャンバー冷却、そして初の自社製 C2 セルラーモデム。可変絞りは Android 勢では先行していた機能で、やっと Apple が追いついた形です。
可変絞りの意義は被写界深度を光学で変えられること。ソフト処理のボケではなく、レンズの物理でコントロールできるのは写真の質感に直結します。一方で自社心理モデムは、クアルコム依存からの脱却という長年のプロジェクトの第一弾なので、電波の品質が実運用でどうなのか、最初の数ヶ月が見どころですね。
そして初の折りたたみ、iPhone Duo、史上最大の iPhone ディスプレイで、18 Pro Max より 50% 大きい、チタンフレームで A20 Pro を搭載、そして eSIM のみ、SIM スロットは物理的に存在しません。
50% 大きいディスプレイは、折りたたみの意味を再定義する数字です。タブレット代替として使えるのか、それとも開いた時のアスペクト比の問題で中途半端になるのか。チタンフレームは折りたたみのヒンジ強度への不安を和らげる選択でしょうし、 eSIM のみは地域によっては導入の壁になりますね。
周辺機器も更新されていて、 AirPods 5はプロ限定だった開放型のアクティブノイズキャンセリングを搭載しました。 AirPods ヒョンと比べて 50% 多くノイズを除去するそうで、あとステムでの音量スワイプも来ています。
開放型で ANC というのは技術的に面白いポイントで、耳を塞がないのに外の音を消すのは位相制御の難易度が高い。それがプロの機能として確立されて下位モデルに降りてきたというのはアップルの典型的な機能のトリクルダウンパターンです。
この流れでアップルウォッチシリーズ12の話も出てきます。最も正確な心拍センシングをウェアラブルで実現すると主張していて、心拍数と HRV の測定周波数を高めています。
一方でコミュニティの批判は24時間バッテリーが変わっていないという一点に集中していました。センシングの精度が上がっても1日ごとの充電という生活習慣が変わらないと進化を実感できないという指摘です。
うん、センシングとバッテリーはトレードオフなので、高周波測定はむしろ電力を食うはず。それでも24時間を維持したのは技術的には偉いけれど、ユーザーから見れば横ばい。この数字は進化、体験は横ばいという構図はアップルのハードウェア戦略の注目点ですね。
話題を変えて開発インフラの攻防と下地情報へ。リード・ダ・ドックスが史上最大の DDoS 攻撃を受けました。毎分550万リクエスト、通常の約100倍、しかも約10日間続いたんです。
攻撃手法も狡猾で、 TLS とヘッダーのランダム化でフィンガープリントを回避しつつ、キャッシュを回避してオリジンに直接負荷をかける、つまり CDN の防御レイヤーを迂回するように設計された攻撃です。
10日間という継続期間が印象的で、一撃で落とすのではなく長期間にわたって運用チームを消耗させるタイプの攻撃。オープンソースのドキュメントホスティングのような非営利寄りのインフラがこれほど標的になるのは、防御リソースが限られているからこそとも読めます。
そして珍事情報、クラウドフレールの共同創業者で CTO のリー・ホロウェイが前頭下部認知症のため退任しました。エニキャースト技術をはじめとするクラウドフレーの核となる技術を支えた人物で、それ以前にはプロジェクトハニーポットを作った経歴もあります。
エニキャストは同じ IP アドレスを世界中の複数拠点で広報し、ユーザーを最寄りの拠点に導く技術。クラウドフレーのグローバル防御基盤の根幹ですよね。その設計者が健康上の理由で去るというのは、インフラの話と重ねて一世代の技術者が退場していく節目として捉える声もありそうです。
で、インフラの持続性というテーマで、ショッピファイがテイルウィンドラッブズを買収した話も出てきます。テイルウィンド CSS 自体は MIT ライセンスでオープンソースのまま続くけれど、小製品のテイルウィンドプラスと UI.sage は新規顧客の受付を終了しました。
ここで注目すべきは、テイルウィンドのドキュメントへの流入が AI の影響で約 40% 減ったという点です。開発者がドキュメントを読まずに AI に質問する時代になると、ドキュメントサイトのトラフィックというビジネスモデルそのものが揺らぐ。買収と小製品の終了はこの構造変化への対応という文脈で読むべきですよね。
関連する文脈でロトツノーツの話も、1989年の製品で暗号化、リッチテキスト、レプリケーションを標準が存在するより前に備えていた。そして ERP 的なアプリプラットフォームとして2020年代まで使われ続けていて、今は HCL ノーツという名前になっています。
ロートスノーツは先進的すぎたソフトウェアの典型で、当時は革命的だった概念が標準化されて普通になっていく過程で、名前だけが古く見えてしまう。しかし現場ではレプリケーションのような機能が今でも代替が難しくて、30年以上使われ続ける。ソフトウェアの寿命というのは技術の新しさではなく、業務への深い統合で決まるといういい例ですね。
逆の例もあって、個人の開発者が Google Ads アカウントを悪意のあるソフトウェアという理由で停止された話。ラストで書いたターミナルマルチプレクサのレイスというプロジェクトで、スキャンでは問題が見つからず、繰り返し申し立てても拒否され、理由の説明もない。
これは巨大プラットフォームの判断の不透明性という問題で、エンジニア側から見るとコードがクリーンなのに機械的な判定でブロックされて、人間のレビューにもたどり着けない。テールウィンドのドキュメント流入源と並べて、個人の開発者がプラットフォームに依存する構造の脆さが同じスレッドで浮かび上がってきます。
開発体験の話でもう一つ、 Ops5.dev というクロードのエージェント的コーディングを風刺したインタラクティブサイト。カートに追加ボタンを青くしてという些細なリクエストに対して、エージェントがあらぬ方向に手を広げてしまう様をオルサルサイトです。
これは開発者の共感を呼ぶ風刺で、 指示が狭いのに、エージェントはリファクタリングや別ファイルの変更まで勝手に進める。そして技術寄りの文脈では、ギヌーラディオコンパニオンスタイルのフローグラフエディタがブラウザ上でウェブアセンブリで完全動作するギヌーラディオワールドも話題でした。RTL の SDR を WebUSB 経由でサポートしてインストール不要です。
ブラウザで SDR が動くというのはハードウェア実験の参入障壁を下げる方向で、まさにエージェントコーディングの障壁が高すぎる問題への別解とも言えます。開発インフラの話題一つとっても、防御、買収、風刺、解放といろんな方向があるのが今の状況ですね。
そして締めの話題は、衛星データの価格という壁。プラネットラブズは97機の衛星で、地球の全陸地を毎日撮影しています。技術的にはすごいことなんですが、ハカーニュースのスレッドでは、価格が高くて非営利団体がブロックされていると指摘されていました。
具体的には監視したい海岸線の 5% だけで年間3万ドルかかるという試算です。毎日全陸地を取るというデータが存在するのに、それを使いたい側の非営利団体が手が出せないという矛盾です。
ここは議論として2つの立場がありえると思います。一つは、衛星の打ち上げと運用は物理的にお金がかかるのだから現状の価格は正当だという立場。もう一つは、データはすでに撮影されていて、コピーの限界費用はほぼゼロなのだから、非営利向けの価格体系を設計できるはずだ、という立場。
後者の立場は説得力がありますよね。データが存在することと、データにアクセスできることは全く別の問題だという、今日の話題全体を貫くテーマでもあります。AI の経済シナリオも、推論の上流も、Apple の製品も、開発インフラも、そして衛星データも、技術はある。では誰が、どの価格で、どの透明性でアクセスできるのか、という問いに行き着く。
総括すると、自動運転は58万の命を救う可能性を示しながら、導入速度が課題。AI の経済インパクトは3シナリオで揺れながら、ディープシークの価格とオープン AI の透明性問題で競争の質が問われている。モデルの能力は上流かアーキテクチャーか、アップルはハードウェアの進化を続け、開発インフラは攻撃と買収と退任の中で再編され、衛星データは価格の壁に阻まれている。
共通する未解決の問いは、主張の検証可能性とアクセスの公平性をどう両立するかだと思います。技術の進歩は早いのに、それを確認し、受け取る側の仕組みが追いついていない。次の24時間もこのギャップがどう動くかを見ていきたいですね。
それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。
また明日お会いしましょう。